今日の礼拝説教でございますが、当教会の主任牧師の川原久先生によりまして、新生発見、新生発見と題されてなされます。それでは川原先生、よろしくお願いいたします。
12月となりました。1年というのはこの12月というこの月で締めくくられるわけであります。たとえ私たちの1年がとんでもないひどい1年であっても、そして素晴らしい数字を残せた1年であっても、12月で終わるのであります。私はいつも12月の末でこの1年のすべての悩み、絡み合った心配事が全部12月で収まったら、整えられたらどんなにいいだろうと、いつも12月を迎えると思うのであります。しかしなかなか私たちの人生はそうはいきません。いろんなことを抱え込みながら、そして宿題にしながら、私たちはこの先も生きていくのだと思うのであります。今日の礼拝説教は旅のお話であります。クリスマスの聖書の物語の中から旅について考えます。そして私たちの人生の旅が一体どこに到着してどこに着陸すればよいのか、そんなことを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まず、旅について、こういう言葉があります。紹介いたします。長生きする者は多くを知る、旅をした者はそれ以上知る。どんな旅でも私たちに何かを教えてくれるといういい言葉であります。さて、先ほど聖書朗読を読んでくださったその、クリスマスに生まれたイエス様を拝みに来た博士はこのように言っています。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその星を見たので拝みに来たのです。彼らの博士たちの旅の目的がここにはっきりと書いてあります。で、このクリスマスの博士たちの旅を読んでいますと、いくつかの疑問が起こってくるわけであります。いくつか、一つは東の方と書いてあるけれども、東とは一体どこであろうか。移動して博士たちを移動して導いていった星は何なのか。昔からこの点がいつも問題になるわけです。で、導いた星は一体何か、とかありますけれども、イスラエルのベツレヘム、ユダヤのベツレヘムでイエス様はお生まれになったわけです。で、このベツレヘム、ここにあるわけですけれども、東の方を見ますと、博士も学者も排出するような町は一つもないわけであります。ベツレヘムの東側はまさに荒野と砂漠がただ広がっております。じゃあ東とはどこか。ここまで行くと、ここまで行かないと学者を排出するような、博士を排出するような町はないと考えられているわけであります。その東の町というのは多分メソポタミアの今のバグダッド周辺であるわけです。ではそのバグダッドのあたりからベツレヘムまで一体どのぐらいの距離があるのか。当然ここから突っ切って、荒野を突っ切ることはできませんので、迂回したと考えると、まあ私が糸でですねこうやって測ったのでちょっと怪しい距離かも分かりませんけども、だいたい1800キロで、1800キロ、日本の地図を広げて1800キロとはどのぐらいの距離なのか、もちろん糸ぐらいで測ったので正確ではないですけども、1800キロは北海道稚内から鹿児島指宿温泉まで、これが1800キロであります。この距離を博士たちは旅をしてイエスを探しに来たのであります。さて、ですから 大変な距離、大変な費用がかかったので、もしかしたら3人で来たんじゃなくて、これぐらいの人たちを連れてやってきたとも考えられているのであります。ところがこれは本当に妙な、考えてみると普通の旅ではないことがわかります。普通の旅はこれぐらいの大きな大掛かりな旅用に出かける人はいません。ここに写っているですね、いずれかの理由のために人々は旅をするわけであります。その理由というのは、旅をしたらちゃんと大金が入ってくるか、何かの権利を獲得する旅なのか、そしてその旅をやり遂げたら世界中に名前が知らせるための旅なのか。つまり発見の旅というのは、宝を取得するために旅をするのであります。宝島に行くのも、埋蔵金を掘り出す人も、宝が欲しいから、名誉が欲しいから頑張るのであります。しかしこの東からの博士たちは、自分たちの持っていた宝物を捧げて自分の国に帰っていく変な旅であります。ですから想像するに、自分の国を出発するとき、近所の人たちは彼らを止めたと推測するわけです。近所の人がユダヤに旅行に行く、行ったらお金がどのぐらい儲かるの、名を残すことができる、学位が取れる、名前が高まる旅なの、お金も名も残せない、じゃあ何のために行くんと、みんながですね、呆れたと推測できるわけです。本当に不思議な旅であります。実際聖書の中にはこの博士の名前は記録されてませんし、残ってもいません。そして先ほど申しましたように、宝を見つけて手に入れるのではなくて、逆に黄金入庫、没薬の宝を置いて帰っていく旅であったわけです。そしてどうしても引っかかる問題は星であります。博士たちの旅を導いたのは、それは小さな小さな星であります。クリスチャンの方々はご存知のように、イエス様が誕生するなんと1500年前に書かれた民数記には、救い主がユダヤに生まれた時、必ず不思議な一つの星が現れるという予言があるわけです。この移動して博士たちを1800キロですね、導いたこの移動して動く星を、エレン・ホワイトは、それは一軍の天使たちであったと語っています。博士たちはその天使の光をですね、星と考えて見えたようであります。さてちょっと星の話をですね、寄り道して5分だけ星の話をさせていただきます。どうやって私たちは新しい星を発見することができるか。今私たちは冬の星座のですね、その星座の星の下に生活しています。見上げると本当に美しい冬の星座があります。新しい星を発見する方法をお教えいたします。その前に星の勉強、余計ですか、余計じゃないと思うんですね。まずエレン・ホワイトは、それは恒星でも流星でもなかったと書いてあるわけです。言ったわけです。じゃあ恒星、恒星というのは自ら光を放す星、つまり太陽のことで、地球は光を放ってません。はい、次惑星。惑星というのはその恒星、太陽の周りを回る星、つまり地球や土星やその木星らで、衛星というのはこの惑星、地球の周りを守る 月のことであります。じゃあ多くのクリスチャンの人たちは彗星だったんではないかと言いますけども、この流星とは一体何かであります。今は流星という名前を使わないで、この彗星という言葉を使うそうです。太陽の周りを回るんですけども、75年周期とか300年周期とかいう感じで回っていくわけです。日本で一番有名なこの、彗星はハリー彗星とかありますけども、もう一つこうですね、これが彗星であるわけです。はい、で日本で一番有名な彗星は何といってもオリンピックの東京オリンピックの次の年に発見された池谷石彗星ですね。私なんか本当小さい時にニュースとなりました。で発見した人は池谷さんと石さんが同時刻に発見したので、池谷石彗星、これが池谷さん石さんであります。で、天文学者よりもですね、一般のアマチュアの人の方が発見しているそうです。で発見すると、皆さんご承知の通りに発見者の名前が付けられるわけです。ところが登録すると、大体発見の報告の9割5分ぐらいがですね、5人違う、間違い、それは星じゃないらしいです。なんと私もびっくりしました。1年間に2004年100個の星が超新星が発見されていると言います。さてこの、池谷さんだか関谷さんだか分かんなくなりましたけども、彼がですね、どうやって星を見つけることができるかというのをですね、私小さい時に読んだことがあります。はい、関谷さんはこう言います。まず星座表を広げて丸暗記しなさい。丸暗記というのはどういうことかっていうと、星を見つけたいんだったら丸暗記して、その星の位置がどこにあるかの丸暗記であります。それが入ってないとちょっとの異変に気づかない。丸暗記というのは、例えば庭の、自分の家の庭の石ころの配置を全部覚えるってことです。というんですね。隣の家から猫が、野良猫がやってきて石ころをポンと蹴っ飛ばしたら、それも気づくぐらい覚えなさい。そうすれば新しい星が見つけられると私は読んだことがあります。今冬の星座、冬の大三角形スバル、そして SDA ではおなじみのオリオン座、オリオン座の3番目の真ん中の星の下の M42、 おなじみでしょ。はい、でこう考えていくと、星を探すということは、聖書の中から真理を自分で見つけ出すということと本当に似ているのであります。私たちは今からクリスチャンになろうとして、またずっとクリスチャンであろうと、自分自身のためにこれからも聖書を学んでいかなければなりません。何かを聖書の中から見つけようと意欲がなければ、真理は聖書の中から発見できないのであります。この聖書の中に永遠の命があると信じて学んでいかなければならないのであります。熱心に努力しなければ、霊的なものも星も同様に探すことは不可能であります。昔のユダヤ人たちは自分で調べようとしないで、他人に任せてしまったために滅んでいったと言われています。救いというのは、この御言葉の中に含まれている神様の御心を知ることにかかっているのであります。箴言はこう言います。神様はこうおっしゃる。 私を探し求める人は私を見出す。エレン・ホワイトはですね、博士のあの旅は私たちクリスチャンの一生の旅と非常に似ていると言います。ちょっと長い文章ですけども、似ているんですね、クリスチャンの歩み。星を目当てに行くには夜中に、夜間に旅をしなければならなかった。つまり苦しみとか悲しみとか問題の中を行くときに星が見つかる。だが旅人たちは探し求めているお方についての言い伝えや予言の言葉を繰り返し時間を紛らした。休憩のために立ち止まるたびに彼らは予言を調べた。予言を調べると自分たちは神様に導かれているのだということを言う確信が強くなった。よろしいでしょうか。聖書を調べて聖書を読んでいる人だけに、あ、神様は私を導いてくださっているんだってわかるって。彼らの前には外面的な印としての星があったが、同時にまた聖霊による内面的証拠が与えられ、それが彼らの心に語り望みを起こさせるのであった。旅は長かったが彼らにとって楽しい旅であった。今日はこうして星を探そうとした博士たち、つまり真理を探し求めた人のことを考えていますけれども、しかし博士が書いてある同じページに全く反対の全く逆の星を探そうとしなかった人たちが同じページに記されているのであります。その星を探そうとしなかった人たちとはこの人たちであります。まずヘロデ王、王は博士たちから新しい王様が生まれになったということを聞いて自分の王座を心配した人です。イエス・キリストを信じたら私の生活がどうなるだろうかと心配した人。だから王は博士たちにこう言います。その子が見つかったら私にも知らせてくれ。私も行って拝もう。もちろん嘘です。見つかったら拝もうどころか見つけたら幼子を抹殺しようと考えた。世の中にはこのヘロデ的な人がいらっしゃるのです。真理を探し求めることは誰か他人に任せて自分からは探そうとしない姿勢、それどころか結果のみを人から聞いて人が一生懸命に見つけたものを待ち構えて批判し非難し破壊し抹殺しようとする人はヘロデ的な人間だと言えると思います。もう一人星を探そうとしない人物が、これが祭司長律法学者であります。彼らはいわば聖書研究の専門家であります。いつも聖書を調べている人。それなのにどうして東から来た博士と一緒に馬小屋に行かなかったんでしょうか。律法学者、聖書を毎日研究してた。その博学ぶりが聖書に記されています。ヘロデ王様からどこに生まれることになっているメシアは、彼らは尋ねられて即答してるわけです。決して調べるのに1ヶ月ちょっと猶予をくださいなどと言ってません。その場で2箇所5章の一節をパッと開いてベツレヘムですと答えぐらい聖書に精通していたわけです。しかし東の博士たちと共に馬小屋に行こうとしなかった。なぜだと思います。彼らは 真理とは何か、どこにあるか、どこにそれが生まれるか、全部知っていたにもかかわらず動こうとしなかったわけです。するとクリスマスの物語の中には2種類の学者が登場していることが分かってきます。一方は研究室に閉じこもって動こうとしない学者、そして一方は自分が見つけたものが果たして本当かどうか行動して調べる動く学者、この2種類であります。これをご覧になってください。東からの学者はなんと1800キロ真理を探すために動いたんだ。ところがこっちの学者はエルサレムに住んでいたとみられる祭司長たちはたった8キロ先のベツレヘムに行こうとしなかった。聖書がどのうちにもある、真理がそこにあるのに、なぜじゃあ祭司長たちは知っていたのに行かなかったんでしょう。これ大問題です。ヘロデ王が怖かったんでしょうか。いや、もっともっとくだらないですね、本当にくだらない理由があります。彼らは東からの博士と一緒に行きたくなかったんです。彼らは外国から来た博士と一緒に行きたくなかった。私たちは聖書の専門家だ、聖書のことを知らない素人の外国から来た博士たちの後ろをのこのこついていくにはプライドが許さない、誇りが許さない。なんとその私たちのちっちゃなプライド、誇りが真理を探すのを妨げているでしょうか。たくさんの神様の祝福をなんと私たちのプライドや誇りがですね、逃れさせて逃がしているでしょうか。クリスマスの物語にはとにかく旅行話が多い。マリアさんもヨセフさんもナザレからベツレヘム、ベツレヘムからエジプト、エジプトから再びナザレ、そして旅をしながら神様から一つ一つ大事なものを示していただいている。こんな言葉があります。いい言葉だと思います。どんな旅にも旅行者自身も気づいていない秘密の目的があるものです。どんな旅にも旅行者自身も気づいていない秘密の目的があるものです。私たちは転勤、引っ越し、移動、生涯の中に何度も繰り返して今こうやってありの台の地に住んでるわけです。自分で選んだ引っ越し、上からの転勤命令によって動いたこともあるけれども、しかし私たちも気づいていない神様がお考えになっていらっしゃる、立ててくださっている秘密の目的のために私たちは導かれてきたのではないでしょうか。最後にもう一つクリスマスの物語を見ます。旅を続ける人だけが、つまり星や真理を見つけるのではないという話です。じっと星を待ち続ける人も神様はそれに出会わさせてくださる、クリスマスの隠れた物語です。ルカによる福音書2章の22節から32節、そう簡単に何もかもの真理がスクリーンに映るとは限らないですよね。はい、何が書いてあると思いますか。 はい、これもクリスマスです。新旧約聖書103ページ、旧約聖書86ページ、赤ちゃんイエス様をエルサレムのお宮に連れて行くあの場面であります。神殿にイエス様が連れられて行って、赤ちゃんイエス様が捧げられ、生まれた赤ちゃんをヨセフとマリアさんが抱えて神殿に連れて行くお宮参りであります。で、この神殿に一人の不思議なおじいちゃんがおりました。シメオン、ね、シメオンは目の前に通ったマリアに抱えられている赤ちゃんイエス様を見たとき、聖霊によってこの人が救い主だ、この赤ちゃんこそ約束の救い主だと教えられるわけです。このおじいちゃん、ずっとエルサレムに住んでたんですけども、不思議なお告げを受けていた。これが、それがこれです。そのお告げというのは、主が遣わすメシアに会うまではあなたは絶対に死なないって言われてた。不思議なお告げ。そして今、幼子と救い主をと会うわけです。この会った時のシメオンの言葉が29節、彼はこう言います。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。もう私を安らかに去らせてください。つまりシメオンは、ああこれで安心して死ねますって言ったんです。ああこれで私は安心して死めます。本気に言えるならどんなに幸せな人でしょうか。こんな言葉を旅の終わりに言える人は、締めくくれる人は幸せです。前にも話しましたように、起承転結、とりあえずどんな小説もドラマも4コマ漫画も起承転結なの、ね、私の人生も皆さんの人生も起承転結でピシッとケツで終わりたいんです。しかしある方がこうおっしゃった。自分の人生を起承転結で締めくくれる人は少ない。つまり起承転結のケツまで行かずにたどり着けず、点点のまま終わっていく人が多くいるように感じると言ったんです。港を出港した船はいろんなことがあっても最後には帰るべき港に帰ってこなくちゃいけない。でも海の中、波の中で飲まれ込んで点々としながらどこにもたどり着けずに終わってしまう。でもこのシメオンはイエス様に出会って、ああ私はたどり着くべきところにちゃんと到着できた。もし人生の旅の締めくくり、いろいろあったこの己の人生を整えらせる場、方法があるなら、それは神様がお送りになってくださったイエス・キリストに会い、そしてその救いを信じることではないでしょうか。数々の波に翻弄されて、皆さんは一体どこに流れ着こうとしておられますか。たどり着くべきところはイエス・キリストの胸の中であります。人生で一番大事な日は2日ある。生まれた人、なぜ自分は生まれたかが分かった日。そう、イエス様と出会ってその救いを受け入れた時、ああ なぜ私は生まれたのかがはっきりと分かってくるのであります。博士の旅のラストシーン、ね、家に入って母マリアとそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金乳香、もつ薬などの贈り物を捧げた。人間が人間としてすべきことは、神に会い、その神を心から拝み、そして自分そのものを、自分の計画、自分の願望をすべて神様にお捧げする。これが私たちの人生のたどり着くべきものであります。三枝さんがバプテスマをですね、決心されました。5ヶ月前手紙いただきました、ね、聖書のことを学びたいと思います。何があったんですか。有野台教会で葬式をしたいと家内に言ったら、その意味を勉強しなさいと命令されたので、勉強。今奥様はこういうふうに感じていらっしゃると思いますよ。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見たその星が先立って進み、ついに、奥様のお気持ちはこうだと思います。ついに私の主人がイエス様のところについに到着した。星、時々私たちの病気や子供のことや自分の問題やいろんなものが主に導いてくる星になるんです。最初はわからない、なぜこの悩みが、なぜこの問題が、でもイエス様にすがっていると必ずその星は私たちを救いに導いてくださるのであります。